ください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第1章11節から17節まで、旧約聖書の1061ページです。イザヤ書第1章11節以下。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。香の煙は私の忌み嫌うもの。新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐え得ない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまで実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。次に新約聖書、ヤコブの手紙第2章です。新約書の422ページ、ヤコブの手紙2章の1節から13節までを読みます。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分の中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくのありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても一つの点の一度があるなら、すべての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。祈ります。 歴史の支配者でありたも全能の神よ、私たちはあなたが主イエスのゆえに世界のすべての人を愛してくださるということを信じております。この信仰とそれゆえの希望をあなたは決して裏切ることはないということを今私たちはいつにも勝って信じたいと願っています。どうか私たちのその信仰をあなたが強めてくださいますように。あなたがご存知のように私たちの世界は今大きな危機に直面しています。北朝鮮が核実験を強行したと発表しました。それによって武力衝突の危険が高まったのではないか、また核がますます世界中に拡散するのではないかと私たちは心配しています。私たちの心は世界のすべての人々、特に広島、長崎、チェルノビーリなど核の恐ろしさを身にしみて体験した人たちとともに恐れと不安に満たされています。神様、どうかあなたの御心に背いたこのような行動をこれ以上繰り返すことのないように、あなたの憐れみを与え、御力を発揮して導いてくださいますようにお願いいたします。私たちはまたこの時にあたって世界のすべての政治指導者や外交官たちのために祈ります。彼らに静かな落ち着いた心をお与えください。いたずらに騒がず、相手を脅かしたりせず、あくまでも平和的な方法で問題の解決を図ることができますように、知恵と忍耐力をお与えください。またこれに乗じて戦争の準備に走ったりするようなことのないように、あなたがお導きを与えてくださるよう心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。季節の変わり目です。特に体調の優れない方々やお年を召された方々をお守りください。心を病む友を慈しんでください。人生上の難しい問題を抱えておられる方々を助けてください。教会からしばらく遠ざかっている友を導き返してください。社会で責任ある立場にある方々にはどうか必要な知恵と力をお与えくださるように願います。悲しむ友を慰めてください。若者たちには生きる目標をお示しください。外国で暮らしている友を顧み、気流の外国人を守り、特に難民や移住労働者のために働いている友を励ましてくださるようにお願いいたします。旅行中の友の旅路の安全をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週も守ってくださるようにお願いいたします。しばらく外国で暮らしておられた姉妹がご家族と一緒に日本に帰ってこられました。これからの生活をあなたが守り、特にお子さんたちの上にあなたの豊かな祝福がありますように祈ります。 そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちの上にあなたの豊かな恵みがありますようにお願い申し上げます。来週は私たちの教会で秋の音楽礼拝を計画しておりますが、どうかこの計画を祝し、これによってあなたの御栄が現れますように心からお祈りいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はヤコブの手紙についてお話をします。この手紙は紀元1世紀の終わり頃か、90年代と言いましょうか、あるいは2世紀の初め頃にパレスチナ以外の各地に別れ別れになって暮らしているキリスト教徒に宛てて書かれた手紙だと言われています。で、1世紀の終わり頃だとすると、イエス様の十字架と復活という大きな出来事から数えて60年か70年ぐらい経った時期ですね。多くの人々の心の中にはイエス様の記憶はまだ生き生きと息づいていたに違いないと思います。で、私たちの経験に照らしてみてもそう思えます。記憶には個人差というものがありますから一概には申せませんが、私と同じ年配の方々にとっては多分61年前の敗戦の出来事はまだ非常にはっきりした記憶となって残っているんじゃないでしょうか。私は今76歳になったところですけれども、あの頃の記憶は非常に鮮明です。大きな出来事、ことに若い自分に経験した大きな出来事というものはそう忘れるものはありません。一生その記憶は残ります。で、そうだとしますと、ヤコブの手紙が書かれた頃、教会の中にはイエス様のことを非常によく心の中に記憶して思い出していた人たちが多かったと考えてよろしいんじゃないでしょうか。もっとも今と違って平均寿命はずっと短いですから、亡くなった方も多かったと思いますけれども、生き残っている人は非常によくイエス様のことを覚えていたと、そう考えていいと思います。で、ところがヤコブは今日のところで教会の中にそのイエス様の記憶がまだ薄れてはいないはずなのに、早くもある憂うべき傾向が現れているということを心配しています。心配するというよりもそれを叱っています。一節に書いてあることがそれですね。主イエス・キリストを信じながら人を分け隔てする、そう彼は書いています。で、2節以下ではそのことをずっと具体的にこう言い表しています。2節以下をちょっと読みますと、あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装を貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし誤った考えに基づいて判断を下したことになる。で、これがヤコブの叱責の言葉でした。実際にそういうことが教会の中で起こったんじゃないでしょうか。で、それを思い出しながらヤコブは書いてるんだと思います。あなたたちは主イエス・キリストを信じると言っているにもかかわらず、 こういう差別をしている。一体何事であるか。歯に衣着せぬ叱責の言葉です。あなたは、4節の言葉もう一度読みますと、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになる。で、こういうふうにヤコブは、当時の教会に非常に厳しい叱責の言葉を与えています。で、私はしばしば思うんですが、教会というものは成立の当初から完全無欠なものではありませんでした。栄光の教会という言葉がありますが、教会には欠点がない、そんなふうに思い込もうとして、教会は栄光の教会であるという、そういう主張をする人がままあります。しかし教会はそういうものではない。教会は昔から今に至るまで、紀元第一世紀の段階ですでに常に悔い改めを必要とする罪人の集団でした。で、今月の31日は宗教改革記念日でありますけれども、宗教改革の指導者たちがよく言った言葉に、常に改革さるべき教会、そういうのがあります。教会というものは常に改革さるべきという、これはただ組織を変えればいいというような問題ではなくて、もっといい言葉に置き換えるならば、悔い改めだと思います。教会は常に悔い改めて前進する、そういう教会である。で、欠点の多い罪人の教会です。私たちの教会でもそうです。それを謙虚に自覚すること、そしてみんなで一緒に祈りながら、悪いところがあればそれを改めていくように努力すること、そこに教会の意味があります。で、私はそのことをまず申し上げまして、少し自分の経験したことをここで皆さんにお話ししたいと思います。差別についてです。1977年の秋頃、ちょうど今頃でした。私は当時ドイツの教会で働いておりまして、その仲間たちがぜひ行ってこいというもんですから、南アフリカに参りました。向こうの教会が私を招く手続きを取ってくれまして、黒人の人たちの教会ですが、モラビア兄弟団という、私たちがよく使っている日々の聖句という小さな冊子があります。あれを作ったところがヘルンフート兄弟団ですが、それの分かれた、教会です。それが、その黒人の人たちの間に、広がりまして、かなりの勢力を持っている、その教会が私を2週間招いてくれたんです。で、各地の教会を次々に訪れて、たくさんの忘れがたい人たちとの出会いに恵まれました。で、その記憶は、未だに非常に鮮明です。かれこれもう30年近く経ってるわけですけれども、昨日のことのように覚えています。で、当時の南アフリカという国はまだアパルトヘイト、人種隔離政策が、残っておりまして、その後間もなくそれが廃絶されまして、私は本当に喜びましたけれども、その頃はまだそのアパルトヘイトというものが大変強く社会を、支配していた頃でありました。で、社会構成はこんな風です。人口の大部分を占める黒人、まあ 80% かそこらですね。でこの人口の大部分を占める黒人が一番下の社会層です。でこの人たちはもともとあの土地に住んでいた人たちなんですけれども、後から白人が入植してまいりまして、で大体オランダ人とかですね、それからスイス人なんかが多いんですけれども、その人たちが、この前からこの土地に暮らしていた人たちからいろいろな手段で土地を取り上げた。そしてわずかばかりの痩せた土地が黒人たちにあてがわれました。貧困にあえいでいました。土地を耕しても大して収穫は期待できないというので、男の人たちはスズメの涙ほどの賃金を目当てに出稼ぎに行くしかない、そういう状態です。で逆にたった一握りの白人たちが一番上の社会層、最上層といいましょうか、そこにおりまして、この国が生み出す富の大部分を独占しています。あの国は地下資源が豊富なところで、金も取れるし、あちこちに金の炭鉱が、鉱脈があります。金山があります。そしてダイヤモンドも取れます。でそういうものを、大きな資本を入れて発掘して世界中に売って、大変な富を築いた白人たち、その人たちが豊かな暮らしを享受しています。ほんの一握りの人たちです。そして一番上にあるこの白人層と、それから一番下に苦しんで生きている黒人層との間に、下から申しますとカラード、これは黒人の混血ですけれども、かなり人数があるんですね。カラーと言っていますが、見たところ肌は茶色のような色をしています。でこのカラードの人たちが下から2倍の層ですね。それからその上にインド人がいます。そしてその上にアジア人がいます。アジア人というのは中国人、マレー人です。そしてそれぞれの階層、社会階層が分離されておりまして、そしてしばしば少し上の階層、インド人が黒人を搾取する、そういうふうなことも起こります。で私が最初に滞在していたヨハネスブルクという町は、首都ではありませんけれども、大変大きな近代的な都市でした。その近代的な都市の大都市の南西の外れに、市当局の厳重な管理下に置かれたソウェトという黒人居住区がありました。ソウェトっていうのは英語でサウスウェスタンタウンシップって言うんですけれども、それの頭のところをつなげるとソウェトというふうなんですね。でソウェトソウェトって言っていましたが、そこの居住区があって、大きな水道管が白人たちの住んでいる町からこう通じているんですけれども、それの元栓は白人が握ってるんです。で何かっていうと、それを閉めるんですね。そういう形で管理していました。でアパルトヘイトの象徴ともいえる地域です。そしてその地域では不満をため込んだ黒人労働者たちがしばしば暴動を起こしました。暴動を起こすと機動隊がやってきて発砲します。で私が訪ねるそのすぐ前、半年ほど前にもそういうことがありまして、他の人が死にました。私がその黒人の牧師さんが私を車に乗せてソウェトを見せてあげると言って、中を 通り抜けてくれたんですけども、降りることはできない、あなたと一緒にいるところを見られると何が起こるかわからないから降りることはできない、カメラも使っちゃいけない、ただ窓からじっと見ていてくれと言われて、そこを通り抜けたことを思い出します。郵便局とか鉄道駅とかバス、タクシー、一切は白人用と黒人用に分離されています。でホテルも同様です。で日本人はその経済的な、力をあの南亜では尊敬していましたから、日本人は名誉白人という扱いなんですね。私は名誉白人なんです。で私はできるならあの黒人の人たちが泊まるホテルに泊まりたいと思ってそう言ったんですけど、それはダメだって言うんです。あなたは名誉白人だ、だから白人用のホテルに泊まらなければいけない。そしてホリデーインとかいう立派なホテルに部屋を取ってくれました。毎朝黒人教会の牧師さんが私を迎えに来られます。ところが彼はロビーに入ることを許されません。玄関の外におずおずと立って私が出ていくのを待っておられました。で私はこのようなアパルトヘイトのシステムについて多くのことを見、多くのことを聞かされましたけれども、その中に私をひどく驚かせ、また憤激させたことがありました。どういうことかと申しますと、白人の入植者の大部分はオランダ改革派教会に属するクリスチャンです。オランダ改革派教会、ダッチリフォームと言います。そしてこの教会の指導的な神学者がアパルトヘイトを神学的に基礎付け正当化した、そういうことを聞きました。つまりアパルトヘイトは神学的に神の御名において根拠づけられたのです。で私はそのことを聞いたときにひどく悲しい気持ちになりました。ダッチリフォームドというのはあの偉大な宗教改革者ジャン・カルヴァンの流れを汲んだ教会です。主イエス・キリストを信じ、ただ神にのみ栄光をということ、ソリデオ・グローリア、これを合言葉にしてみんなが教会生活をしている、そういう教会です。そのダッチリフォームド教会がこのような差別を神の御名において容認した、これはほとんど信じがたい。しかし残念ながらそれが歴史の事実です。私はもうすっかり参ってしまいました。私は自分がイエス・キリストを信じてキリスト教徒でキリスト者であるということを誇りに思っていますし、皆さんもそうだと思います。しかし教会の歴史というものは決して栄光の歴史ではありません。悔い改めるとする。で私たちの日本の教会もそうです。日本キリスト教団が戦争中に何をしたかということは皆さんよくご存知です。ですから戦後すごいんですけれども、1967年に当時の議長であった鈴木正久牧師の名前で第二次大戦下における日本キリスト教団の在籍に関する告白といういわゆる戦争責任告白を公にいたしまして、アジアの諸教会に心からお詫びを言いました。 もちろん神様に。私が南アフリカで聞いたのはそういう話ですが、もう一つちょっとやっぱりお伝えしておかなければいけないと思うことがあります。南アの白人教会、このダッチリフォームド教会はですね、独特の神学を発展させました。一つはこういうことです。出エジプトというのは皆さんご承知でしょうが、エジプトで奴隷的な労働に従わざるを得なかったあのイスラエル民族がモーセの指導のもとにエジプトから脱出する、それを出エジプトと言います。で、その出エジプトのことをいろいろ書いたのが出エジプト記ですね、旧約聖書の。その出エジプトの時のイスラエル民族に自分たちをなぞらえたのです。自分たちは周りを危険な黒人たちに、原住民たちに取り巻かれている。しかし我々選ばれた人々はそういうたくさんの危険に取り囲まれた荒れ野の旅を続けていくんだ。そう言って自分たちをそのように、むしろ被害者の立場において解釈した、聖書を解釈した。で、こういうこともその教会では行われました。こういうことは教会の誤りです。ヤコブは、ここでヤコブ書に戻りますが、ヤコブは当時の教会が貧しい人々を差別したことを見逃しませんでした。そしてあなた方は主イエス・キリストを信じるのに人を分け隔てしている。自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいた判断を下したと非常に厳しく叱っています。信仰と行為が一致していないというのです。主イエスを信じるというならば、彼のように生きなければならない。彼は決して差別をしませんでした。どんな人でも彼は愛しました。その彼に従って生きなければいけない。一切の差別を排さなければならない。で、預言者イザヤの言葉をさっき礼拝の始めに読みましたが、あの一章の言葉ですね、あれもヤコブとほぼ同じ方向で語られた言葉です。ヤコブは、あるいはイザヤもそうですが、そうした差別は神の御心ではないと断言いたします。で、これを世界の教会は深く心に留めなければなりません。ヤコブはこう言います。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさった。で、続けてこうも言います。むしろ富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていく。それが現実ではないか。だから富める者を富んでいるからといってことさらに優遇したり、貧しい者を貧しいからといって虐げるのは神の本来の意思に背くことだと言うんです。そして9節にはこう言います。このように人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになる。非常にはっきりしています。差別は罪です。で、私たち、主イエスを信じると告白する教会もまた、そのことを心に留めて生きていきたいと 思います。未解放部落の人々の差別、貧しい人々の差別、路上生活者の差別、出自や学による差別、社会的階層による差別、人種差別、性別による差別、宗教や思想信条による差別など、この地球上にはあらゆる差別がありますけれども、それは罪だとヤコブは言います。それは罪だ。そしてそれは退けなければならない。そしてもしか私たちがそういう罪を犯したならば、悔い改めなければならない。で、教会の長い歴史を振り返るとき、そこには多くのいいこともありましたけれども、こういった悔い改めようとする間違いもそこにはある。私たちはそのことを心に刻んで生きていきたいと思います。祈ります。神様、私たちはあなたの御前にしばしば過ちを犯す罪人であります。しかしその私たちをあなたは見捨てず、憐れみ、私たちを主イエス・キリストのゆえに許してくださると約束しました。どうかこの約束を信じることができますように、誠の悔い改めを私たちの中に起こしてくださいますように。そしてすべての人が皆あなたのもとであなたの許しと祝福に預かることができますように、私たちをお導きください。主の御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の433番。
Thank you.